はい、それでは想定礼拝を始めたいと思います。墨より黒き心なれどを賛美いたします。ラララララララララ墨よりも黒き心なれど雪よりも白く現れたり君のもとに行きしときに重荷はすべて去れり今はただイエスを信じ喜び限りなし。アーメン。一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。今日も新しい一日を感謝いたします。今日もあなたの御言葉を通して、真理のうちに私たちが歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは本日のディボーション箇所をお読みいたします。第一コリントの14章1節から12節の箇所です。ではお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも予言する者の方が勝っています。ですから兄弟たち、私があなた方のところへ行って異言を話すとしても、目視や知識や予言や教えなどによって話さないなら、あなた方に何の益となるでしょう。笛や琴など命のない楽器でも、はっきりとした音を出さなければ、何を吹いているのか、何を弾いているのか、どうしてわかりましょう。またラッパがもし、はっきりしない音を出したら、誰が戦闘の準備をするでしょう。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語るのでなければ、言っていることをどうして知ってもらえるでしょう。それは空気に向かって話しているのです。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。これでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。アーメン。はい、それでは今日の箇所をまとめます。今日は愛を求め、特に予言することを熱心に求めるように進められています。異言が自分の霊で話すものであり、予言は教会の徳を高めるために人々に語られるものであることが説明されています。それでは、主の御声を聞いていきましょう。はい、それではそろそろ分かち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私に、教会の徳を高めるために聖霊の賜物を求めなさいということでした。自己満足や他人にひけらかすためではなくて、教会の益となるように熱心に求めることをおっしゃっ ているなということを思いました。
はい、一節のところで御霊の賜物を熱心に求めるわけですけれど、予言、つまり主がお示しになる御言葉、それを熱心に求めるようにということ、そしてその土台はここにおいてもやっぱり愛というものが土台でなければいけないということを教えられました。また3節とこの5節にあるように、予言とは徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるということであり、また5節にあるように、すべてのことが解き明かされて教会の徳を高めるということが大切であるということを教えられました。以上です。
はい、私は5節や12節から、あ、本当に今の時代は聖霊によってすべての人が予言をすることができる時代なんだということを今少し語られています。あ、本当に主がすべての人に聖霊を注いでくださったように、この神様からの言葉を語ることができるっていうのは、本当にそれは聖霊を受けたすべての人が追い求めてするべきことなんであるということを今日は語られています。以上です。
はい、私も12節に心が止まりました。イエス様を信仰する群れは教会の徳を高めるために、またそれが豊かに与えられるように熱心に求めていくべきであることを改めて教えられています。以上です。
はい、私は5節12節を通して、まあ、神様からの素晴らしい啓示があっても、まあ、人々に伝えたり、また人々の益とならなければ本当に意味がないものであるということを思いました。そしてそれらの賜物がこの人々、教会の徳を高めるために存在し与えられているということを思いました。まあ、11節で言葉の意味を知らなければ本当に異国人同士の話であるという、伝道するときも、まあ、その人に理解をしてもらえないと、本当に何を語っているのかわからない、そういう状況になってしまうということを思わされました。以上です。はい、それでは続いて、神様がどういうお方か、そして、模範や戒め、教えなどがないか見ていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いします。
はい、私は3節に目が止まりました。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。ここで予言は教会を清めて、また立て上げ、愛を深めるものであるということを思いました。なくてはならない賜物だなということを思いました。ですから群れの一致のために熱心に求めるように進めているのだなということも教えられました。今このようにディボーションして分かち合うことが予言の賜物の働きの一つだなということも感じていて、このように蒼天礼拝を通して分かち合うことはとても良いことだし、ここで教会の徳を高め合っているものだなと思うと、やはり時間はなくてはならないものだなということを教えられています。
はい、私は教訓として3節5節そして7節から11節まで、予言というのは教会の徳を高め、進め、励ましとなるもので、いつも御言葉の解き明かしがされることが大切であって、難しい言葉を避け、一人一人が十分理解できる言葉であることが大切であるということです。以上です。
はい、私はまず5節からですね、パウロがすべての人が異言を話すこと、また予言を話すことを望んでおられますけれども、聖霊様というのは私たち一人一人のうちに望んでくださって、信じるすべてのものに望んでくださって、そして 威厳や予言や賜物を与えてくださる、そういう方であるということを語られました。また、本当に逆に教えとして受けたことが、威厳であれ、予言であれ、その徳を高めるということ、霊的な成長を促してくださるのは、聖霊様だけであるということを語られました。結局、自分の肉で語るのであれば、それは何であっても、自己満足に過ぎないものであるということを今日語られています。以上です。
はい。私は、6節を通して教訓をいただいています。威厳は自分自身の徳を高めますけれども、やはり、教会の徳を高めていくために、賜物を求めていかなければいけませんし、威厳を話すにしても、この6節にあるように、目視や知識や予言や教えなどによって話すことができるように、群れが益を得ていくことができるように、求めていかなければいけないことを教えられています。以上です。
私も皆さんと同じですけれど、3節で、予言の性質というか、どういうものであるかを教えられました。徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるということで、本当に聖霊に満たされて、その人のに必要な言葉をこう語ってあげるということが、予言することだなということを思いました。神様からの言葉をいただいて、それを、その人の益のために語るという、それによって、教会が立て上げられていくんだなということを思いました。全体を通して、自分が与えられている賜物が、一体どのように教会の徳を高めることができるかという、本当にそのことをしっかり自覚する必要があるなということを思わされました。以上です。はい、それでは最後に、具体的に生活に適応してまいりましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は予言の賜物がこの分裂されてしまったコリント教会が一つになるために必要不可欠なものだなということを思いました。これは愛の表現でもあるし、教会を一つにする賜物の一つが予言であるなということを思いました。私たちの教会にももっと御言葉を分かち合う必要があるなということを思わされて、特に私は教会に行けない人たちのケアもしているんですが、そのような方々に祈りだけではなくて、御言葉を持って励ましと慰めを与えて立て上げていきたいなということを思わされました。早速、今週から合神祈祷だけではなくて、御言葉の分かち合いも入れていこうということを思わされたのでよかったです。
はい。私は、御言葉を語る機会が日曜日にありますけれど、子供礼拝の時が一番いいと言っていて、逆に言うと、大人の礼拝は難しいというふうに言われています。ですから、このために、本当に分かりやすい言葉を使うということをいつも心がけるとともに、日曜日の午後の学びが、ちょっと準備不足で、人間的になっているところがあるなと思わされています。まず、主日午後の学びの十分な準備ができるように毎日祈りたいと思います。また、説教とか、午後の学びのためにいろいろな不十分であったことを悔い改めたいと思います。以上です。
はい、私はですね、もうそろそろ、新学校のプレゼンテーションをいくつか用意しなければならないんですけれども、これもまた聖霊による予言を語るのでなければ、本当にただのこう肉的な、勉強や研究や、でもそういうものではないなということを語られました。何よりも祈りによって聖霊に満たされて一つ一つ語っていく、そういうものにしていかなければならないんだということを今日語られました。感謝いたします。以上です。
はい、今日は 言葉を通して教えられました。確かに威厳は自分自身の徳を高め主と交わるためにとても有益なものですけれども、威厳を話すことによって未信者はつまずいてしまいますし、またクリスチャンの中でも威厳を通してつまずいてしまう方がおられると思います。そんな中にあって、この教会全体の徳を高め、また未信者も加えていくために必要な賜物を教会は求める必要があるなと、今日の御言葉を通して教えられています。実践していこうと思います。以上です。
はい、私はこのいろいろな賜物の中で予言が特に強調されているということを思い、本当にこの教会に与えられた予言の賜物を積極的に用いていくべきだなということを思いました。まあ、最近も学びやまた伝道する機会が与えられているんですけれど、やはり本当に主に聞いて言葉を語るという、そういう働きが本当にこの教会しかできない、クリスチャンの交わりでしかできないものであるということを思いました。本当にそういう交わりを積極的に求め、また十分にその人のために祈って予言の言葉を語る。まあ、これからもっとそのようにしていきたいなということを思いました。以上です。はい、それでは一言います。天の父様、感謝いたします。今日もあなたが素晴らしい私たちに賜物を与えてくださっていることを感謝します。この予言の賜物をそれぞれ本当に聖霊に満たされて用いていくことができるように一人一人を強めてください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。